刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日も朝から大忙しだったという森部先生ですけれども、お疲れではございませんか。
いやもうこんなに疲れたの久しぶりですよ。
疲れてるんですね。
いやもうボロボロですね。
今日一体何があったんですか。
まあ、今日はですね、はい、まず早朝からですね、まあ、学生とちょっと待ち合わせをして、はい、海の中道まで行ってきましたよ。
おちょっと遠いですね、はい、そこで何が。
これメイクアウィッシュオブジャパンという、はい、団体が、はい、手掛けている、はい、チャリティーラン&ウォーク の、はい、大会があったんですね。で難病と戦う子どもさんたちの夢を応援しようと、うん、実現を応援しようという、はい、プロジェクトなんですけれども、それに私ゲストランナーとして、招聘していただきまして、はい、で、まあ、私の関係者、まあ、うちのゼミ生も、うん、イベントのお手伝いプラスランナーとして参加をしたんですが、私は常日頃からですね、はい、走ることはしないと言っておきながらゲストランナーになってしまったもんで、はい、走らざるを得なかったです、だから20年ぶりぐらいに長距離走ってましたね。
20年ぶり、そんなにですか。
はい、短距離は、はい、例によって遅刻とかもうダッシュで走ったりはしてるんですけど、
やむなく、
はい、これすぐ終わるからいいんですよ、
はいはい、
5キロとかになると終わんないですよ、何十分とか、はいはいはい、延々と、これ本当に20年ぶりですね、
はい、でもどうなんですか、やっぱりその普段から鍛えてるので、まあ、5キロだろうと10キロだろうとある程度筋肉で走れるぞみたいなことってあるんですか。
それだからもうそのために走ったようなもんですよ。
ああ、
はい、
じゃあそんなにきつくはない。
いやきついです。
きついそこはきついと。
きつかったですね。でしかも僕は足を今痛めてて、
ああ、はい、
水曜日からおかしかったんですよ、
ええ、
でかかとつけないような状態で、ええ、もう歩行がとにかく痛いんですね。
あら、ま、
裸足の時はまだいいんですけど、いいけど、ええ、靴履くとやたらと痛くて、でこれ原因が分かんないんですよ、
ええ、
でどうしようかなとか思ったんですけど、やっぱゲストランナーですから ね、
こ
う出ないとシャレにならないってまずあるじゃないですか、ええ、それと日頃筋トレは世界を救うとか言ってるんで、お前自分救ってねえじゃんみたいな話になるので、これもやんないといけないでしょ。
はい、
で、まあ、最初に開会宣言が終わった後に、はい、まあ、ゲスト紹介とかのところで、まあ、喋るシーンが若干あったんですね、はい、そしたら僕はまあ、ゲストっぽくスーパーマンのウェアで出ているわけですよ。
ほうほうほう。
だからうわすげえとかいうふうに言われてるもんだから、
はい、
やっぱり途中でやめれないなとか
本当ですよね。
もうすごい状態でですね走らせていただきましたよ。
それは辛かったですね。もうじゃあかかとつかないようにこうつま先で走るような工夫をされて、
工夫というか、まあ、走ってる時はほぼほぼかかとはつかない。スピードを緩める時はかかとついてますけど、スピードを上げてその前に前に行った時はあまりかかとには体重かからないので。
そうなんですね。で見事完走と。
完走しました。ゼミ生もみんな抜きましたよ。
ゼミ生を抜いた。
全員抜きました。
どういうことですか。足を痛めてる森部先生よりゼミ生が遅い。若いモビ生が、あゼミ生が
もうゼミ生何やってんのかなと思いますけどねもう単位上げないでおこうかなと思ったりもしました
でもゼミ生もすごく頑張って大会運営の方でも、ね、
そうなんです。
お手伝いされたと聞きましたけど、
はい、でこれはもう本当自分たちでなんかいろいろ話し合って、自分たちにできることはないかということで、その意見をこう集めたものを事務局に提案して、まあ、取り組んだみたいなんですけど、まあ、私全くノータッチだったんですね、まあ、事務局の、担当で、まあ、永井さんっておっしゃる女性がいらっしゃるんですけれども、はい、お電話いただきまして、すごく感謝のお言葉いただきましたね。
そうなんですね、はい、いやもう本当忙しい中にもいろんなものを、ね、得て、学生の皆さんも、はい、そして森部先生もいろんなものを得て、そして削ってまたこのラジオに、いらっしゃったということですね。
そうです
ね、はい、で今日はこの後もね、森部塾放送1周年記念ボーリングパーティーもございます。
いやまずいですよね
まずい、
はあ、まずいですね。
体力が残ってないかもしれない。
体力が残ってないというか、 なんか、またちょっといろいろやんなきゃいけないことがありましてですね、
はい
はい、何も私参加できてないので。
レッツダンスでございます。まあ、ラジオを聞いてらっしゃる方には関係ありませんけど、振り付けがちょっと変わってますね。
ああそうなんですねこれですよ大体毎回こんな感じなんですね。
こんな感じですね、 もうね、出会ったものに全て対処していく。
わかりました、
はいはい、
全て筋トレで OK ですから、
はいはい、それでいきましょう。さあということでですね、この番組ではまたあの後日も聞いていただけますように、後日アーカイブ配信を行っております。ぜひ Facebook なさってらっしゃる方は福岡町角森部塾 Facebook ページへいいねをお願いいたします。そうしますと放送のアーカイブタイムラインに上がってまいります。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送をお聞きいただけますので、チェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部塾、この番組は株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマイジムのコーナーです。さあ前回ですね、私は腰を少し痛めてしまったというお話から、怪我をしない筋トレ法腰編というのをお届けいたしました。まあ大事なのはフォームであるというようなお話で先週はですね、お届けしたんですけれども、今日はその続編で伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いします。
まあ腰を、まあ、そんなに強く痛めたわけではなくてですね、まあ、1週間もすればやはり回復いたしまして、で早速この木曜日にですね、ジムの方で今回は、スクワットあれなんていうんですか、バーベル
ですね、バーベルですね、
バーベルを担いでのスクワット、
はい、
また早速させていただきました。またこの時もちょっと腰が折れってなりましてですね、これまたフォームがまたできてない時にちょっと重い荷重90キロまで挑戦いたしましたので、それがいけなかったのかなと思う次第でございますが、先生やはりもうそれ以外の何者でもないと。
そうですね、
はい、
まあ、筋肉の成長とですね、
はい、
関節の成長とはイコールじゃないんですよ。
お、関節も成長するんですか。
いやいや、もちろんその強度が強くなってきます、
そうなんですか。
強くなってきますね、
はい、
ただその骨関節系 の、
はい、
その成長のスピードと、
はい、
筋肉の成長のスピードは、はい、明確に違いがありまして、筋肉の方が早いんですね、
うんうんうん、
だから筋肉に合わせてトレーニングをしていると、
はい、
節々がついてこれなくて、
はい
はい、痛みを抱えるというケースが多いです。
なるほど、は
い、まあ、よくあるパターンでいうと、あのこう若い人とかこう調子に乗ってやるとかですね、
はい、
俺結構できるよみたいな感じでわーってやって、後から痛くなるというケースが非常に多いですね。
なるほどですね、は
い、だその先ほどのフォームが大事だっていうのは、そのこう、はい、そのフォームでどれだけこう、まあ入念に再現性高く、
はい、
こう完全に自分のものにできるかっていうのがまず大事なんですね、
はい、
だ今のやつだとこうウエイトをどんどんどんこう荷重かけていってやってますし、こう、まあ、みんなでやると、まあ、なんか盛り上がってやるじゃないですか。
やらな
それをやっぱりこう自分のウエイトを僕はこれぐらいかなみたいなところできっちりとこう回数とセット数をこなしていって体を作ってから、まあ、徐々に増やしていくっていう方が安全ですね、
うん、なるほどですね、はい、そこのこうさじ加減というのはその自分が適正だなと思うその重さ、まあ、フリーウェイトの場合ですね、重さというのは正しいフォームが維持できる、楽に維持できるっていう重さでやる方がいいんでしょうか、それともギリギリの重さでやる方がいいんでしょうか。
ギリギリというのがですね、はい、その何回やってギリギリになってるかってことなんですけ ど、
はい、
2桁できないようなやつはまあ重すぎますね。
あ、2桁が基準ですね、
はい、
なるほど。
だからまあ10回とか20回、はい、まあ、もちろんその反復回数が増えれば増えるほどその人にとっての負荷はちっちゃくなるわけなんですけれども、なったところでですね、最後の1回ぐらいは結構きついんですよ。
なるほど。
例えば20回でも18、19、20みたいなところはその100を1回だけやるのと意味としては一緒なんですね。
なるほど。
ただ100を1回だけ上げるよりも例えば70キロで20回ぐらいやった方が筋肉がつくんです。
そうなんですか。
そうです。はい、
ということはじゃあ、まあ、反復回数ある程度20回ぐらいで、なんとか18、19、20ぐらいのところでフォームを崩さずに、
はい、
怪我をしないところでまず筋肉をつけていく。
そうですね。
そして今度はその関節も強くなっていくっていうことだったんですけども、それってどういうふうに分かるもんなんですか。どのくらいでと
いうのがあるんですか。その
あのですね、はい、外から見てもやっぱり分からないですよね、はい、だからもう実際にこう筋肉がこう厚みを帯びてきて、うんうんうん、最初の段階ってやっぱそのこう神経系の改善によって先に筋力がガーッと見かけ上上がっていきますので、はい、サイズはそんなに変わらないんですよ、ただ繰り返し繰り返しやっていくとだんだん最近なんか体つき良くなったよねみたいな状態になって、うんうんうん、はい、自分で見ても分かるようになってくる、
はい、
そのぐらいの時にちょっとずつ強くなってるっていう感覚ですね。
なるほどですね、はい、そういったこうゆっくりこう、ね、あの長くやっていけるようにしたいなと思うんですけれども、
はい、
前回私はあの周りのですね、それこそみんなであのスクワットやっていたんですけれども、90キロ上げた時にですね、みんなに中島君すごいねと、初めてなのにそこまで上げたのすごいねって言われたんですけども、その時にあの僕はちょっとズルをしておりましてですね、あのよくスクワットするときはお尻をクッと突き出してですね、膝が前に出ないようにゴリラのような格好で上げる。僕最初その軽いときはそれやれてたんですけど、重みが増すごとにそれをして一旦こう背中をグッとお尻を出すことでですね、腰のあたりをグッと反らして立ち上がるときにまたこのグッと出た腰がまっすぐ戻るときにですね、こうやっぱり結構んって違和感というか、グニッという筋肉がないせいでしょうね、グニッという感覚を得まして、そこからあまりお尻を突き出さずにですね、背中をまっすぐしたままこう足の力でやっていったら、まあ90キロまで上がったという事実なんですけど、やっぱりこれって間違ってる。
間違ってますね。
これはあの足の力はつくけど、その本来スクワットとしての目的の筋肉全体がつかないっていう間違いなんでしょうか。
そうですね、うん、まずあのそんなスクワットやってても、
はい、
何にも使い物にならないです、
はあ、意味がないということですね、
は
い、
まあ、例えばまあ中島さんがまあやってるサーフィンに置き換えて考えたときに、はいはい、体を垂直に沈めるかというとそんなことはないわけですね、
はい、
腰後ろに引いた状態でこうライディングするじゃないですか、
はい
はい、だからフォームが違うので、うん、やったスクワットの力っていうのが活かせないんですよ、競技に。
はい、なるほどですね、
意味がないです。
意味がないということですね、もう本当に見かけ上もう負けず嫌いで90キロ上げただけ。またそれによってこの前少しお話聞いたんですけども、まあ、関節といいますか、はい、椎間板とかそこをこう圧迫してしまう可能性もあるというふうに伺いましたけども。
そうですね、はい、あの荷重がとにかく、まあ、上から下にしかかかってないじゃないですか、はい、だから、うんうんうん、そこの真下にずっと関節があるということは、常時圧迫されてますので、筋力がこうだんだんこう疲労によってですね、まあ、18、19、20みたいな感じになっていってる時に、はいはい、筋力がなくなっていくと今度は骨関節で支えないといけないので、はいはい、その時にやっぱり圧迫されていきますね。
なるほど、疲れてきて筋肉ではもう支えられなくなってプルプルってなってる時というのは骨くんにグッとその力が乗っかっちゃうってことですか。
そうです。
危険ですね、
はい、でスクワットの時にお尻を後ろに出すっていうのは、はい、まあ分散してるわけですよね、荷重。
ほうほう、はい、分散してるんですか。
背中とかお尻とか太ももとかいろんなところに分散して総合力で上げてるんですけれども、膝だけ曲げて体が沈んでいくっていうのは、はい、ほとんどそのこう膝周辺の筋群にしか負荷がかかってないので、
はいはいはい、
非常によろしくないです。
おお、なるほど、分散するためにあの形なわけです ね、
そうですね、
痛めずに分散して全部の筋肉であの重りを上げるっていう。
そうです。そして分散することによって背筋群とか、まあ、お尻の筋肉とかですね、ボリュームのあるところが使えるようになるわけですから、はい、それであのトレーニング効果が上がってくるんです。
いうことなんですね、はい、ただフォームとしてお尻を突き出せばいいっていう風に聞いてるとよく意味がわからなかったりするんですが、今みたいに力を分散して大きな筋肉群を鍛えるためのあのフォーム、 そして怪我をしないためのあのフォームなんだと、
はい、
いうことがわかるとですね、より取り組みも腑に落ちてくるかなと。
そうですね、
うん、
だまあこれからのまあテーマとしては自分の体重をまあ一つのまあバロメーターというか、
はい、
まあ、あの基準にして、体重を何回リフティングできるかと、
はい、
大体自分の体重を20回以上楽に上げれるようになれば、
うん、
まあ、そこそこ強い部類に入ってきますので、
うん、
それがまずあの入り口ぐらいです、
うん、なるほどですね。
そこから体重の 1.5 倍を、まあ、10回やろうとかですね、そういう目標をこう立てていって少しずつ高めていくっていうのが、はい、良いと思いますね。
かしこまりました、はい、まあ、そんなわけでまたちょっともう今日とかはだいぶいいんですけれども、もう家の掃除もですね、あのしっかりできるぐらいちゃんとあの昨日も筋トレしたんですけれども、で前回もあの痛めた時のお話で、鼻、噛み合わせですかね、
はい、
そこのお話が出ましたけれども、この噛み合わせとその腰のとか、はい、まあ、その筋トレ、どういうふうに関係しているのかというところをちょっと今日は伺いたいなと思ってたんですけど、
はい、噛み合わせに関してはですね、はい、まあ、多くの、まあ、競技スポーツ選手が、まあ、その奥歯でこう噛みしめるとか、はい、まあ、よく言ってて、例えば野球の、まあ、非常に有名な話だと、はい、まあ、あの A 級監督の王さんですね、あのソフトバンクの、うんうん、まあ、彼の奥歯なんてまあボロボロだと、まあ、あれだけのこう800何十本というようなこうホームランをですね、まあ、打ち続けるためには ものすごい数のこうバットを振らなければいけない、その時にこう歯を食いしばってっていう話があったので、はい、歯が大事だというのはなんとなくは分かっている人がいると思うんですけど、実は噛み合わせっていうのは噛み締めようが噛み締めまいが、はい、あのいずれにしても非常に大事なわけです。
ほう、
噛み締めるかどうかというのはその人のパターンによって違うわけですよ。野球みたいなこうインパクトスポーツでぐっとこうその瞬間にものすごい力を入れるようなやつとかだと、はい、例えばハンマー投げとかですね、うんうんうん、そんなのもこう噛み締めたりとかするんですけど、同じようにすごいパワー出してるんだけど陸上の 100m とかだと全然噛んでないんですよ。あの柔軟にこう体を動かして連動させなきゃいけない、させ続けなきゃいけないので、
はい、
もうブランブランしたような状態、脳が覚えてるんですね、どこにこう歯があるのかっていうこと、
ほう、
その空間をちゃんとこう把握してるわけなんですけど、それが、まあ、例えば奥歯だったら、まあ、こうやって、まあ、手の拳をこうちょっとずらしたような感じで、はい、ガツッとこう合わせると、こういうふうに上と下がピタッとこう合う場所が必要なんですけど、それがないとですね、滑るんです、こう、
ほう、
噛んだ時にゴリみたいな、
は
で、ましてこう例えば虫歯とかで、ここに金属入れてる人ですね、
はいはいはい、
あの銀色の銀歯とかで、
はいはいはい、
銀じゃないんですけど、であれを入れてると、はい、あの金属の方が歯より硬いんですよ。
お
だから硬いものと柔らかいものが混在しているので、はい、滑ってしまうんですね、グリッグリッって感じで、そうするとその型紙という現象が起きて、噛んでる側の筋肉の緊張度が上がってくるので、そちら側に骨が引っ張られてしまう、骨格が、
はい、
でそうすると顔が歪んできたりとか、姿勢が歪んできたりとかする、でそこに重りがかかるわけなので、はい、危ないわけです。
へ、
はい、だから左右対称に筋肉痛が出ないような人とかもいるんですよ。やってるとなんか結構右はこう筋肉痛になってるけど左はそうでもないなみたいな、アンバランスが出てきてる人は非常に要注意ですね。
そうなんですね、はい、それによってやっぱ怪我のしやすさも変わってくるっていうことですか。
はい、もう全然違います、はい、
なるほどですね。またちょっとこの噛み合わせの話はまた今後もいろいろと聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
は
い、以上マイジムのコーナーでした。ではここで1曲、マッスルソングいきたいと思いますよ、
はい、それでは浜田翔吾でマネー。